湘南フォーラム内堀雄一議員、市民の福祉の増進により選ばれる町へ、福祉施策について、問い、高齢者福祉計画の現状と今後の予定を伺う。市長、地域包括ケアシステムの構築を最重要課題として、高齢者よろず相談センターを平成29年4月までに5カ所増設する。介護予防サービスは地域住民が参加し、介護予防に取り組む通いの場を住民主体で運営できるよう支援している。また、医療と介護の連携を強化するため、外部委員による協議会を設置し、専門的な視点から地域性を踏まえたシステムの構築を目指す。医師や薬剤師、訪問看護師、介護支援専門員などの役割について相互理解を図り、それぞれの仕事に役立ててもらうことを目的に、在宅医療人材育成セミナーを開催している。問い、団塊世代が後期高齢者となる2025年を見据えた計画としているが、男女の平均寿命に近づく2030年、35年への対応が重要ではないか。福祉部長、2025年の先の諸課題にも対応できるように、段階的に3年ずつ計画を作っていく。問い、平均寿命や夫婦の年齢統計などから、老老介護の後、約10年間、一人暮らしとなる。地域分析を行い、今から在宅ケアネットワーク形成の準備ができないか。福祉部長、29年4月に日常生活圏域を13区域に増やす。高齢者よろず相談センターを中心に、行政もバックアップしながら各区域を分析していきたい。セミナーなどを通じて多職種の連携を円滑に進め、区域のネットワーク形成を強化させていく。問い、障害者総合支援法が改正され、30年度に施行されるが、65歳問題についての見解を伺う。市長、65歳問題を踏まえた改正であり、法の趣旨にのっとり、準備を進めていく。問い、市役所内の福祉ショップありがとうは、二期工事完了後、どのように運営されるのか。市長、国との共有部分である多目的スペースについては、カフェの開設も含め、引き続き運営できるよう協議していく。問い、本市の子どもの貧困の現状を伺う。市長、生活保護世帯や一人親世帯、就学援助を受給している世帯などの多くが、生活困窮世帯に該当すると考えている。県が今年8月に実施した一人親家庭アンケートの結果も実態把握の一つとして捉えたい。問い、生活困窮世帯へどのような対策をしているか。市長、今年度、子ども・子育て推進会議を立ち上げ、子どもの貧困の連鎖を断つための取り組みとして、学習支援に重点を置いた高校進学支援を進めている。学習支援事業では、生活保護世帯に加え、生活困窮世帯の中学校3年生も対象とすることや、日常的生活習慣を身につける支援を行うなど、拡充して実施している。今後も対象者を中学校2年生まで拡大するなど、事業内容の充実に向けて進めていく。問い、民間活力の利用について伺う。市長、現在、子どもの居場所づくりや学習支援、子ども食堂などが地域の諸団体によって実施されている。幅広く民間と連携を図ることで、子どもの貧困対策に資する支援につながると考えている。必要に応じて協力を検討していく。この他の質問。スポーツの推進、ホストタウンとして、インバウンド観光、O157 の発生、市内施設での事故、高齢者の自動車事故。